聖書を朗読いたします。今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉はルカによる福音書第6章12節から19節です。ルカによる福音書第6章12節から。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日から再びルカによる福音書を読み進めてまいります。皆さんもよくご存知のようにイエス様には12人の弟子たちがいました。今日の箇所では彼らがイエス様によって選ばれた次第が記されています。またルカだけでなく並行箇所のマタイによる福音書、マルコによる福音書にも同じように記されています。教会にとって、とても大切な出来事として、ルカ、マタイ、マルコ、それぞれの視点から描かれているわけです。そして、それぞれの協調点が違いとなって現れていますので、今日はそのことに注目しながら、ご一緒に聞いてまいりたい、そう思います。まず一つ目の違いが、ルカによる福音書では、イエス様に従っていた弟子たちがもっとたくさんいて、その中から12人がイエス様ご自身によって特別に選ばれたという点です。例えば、マタイによる福音書では、弟子といえば十二弟子、そして使徒たちのことを指していますが、今日の箇所の後の六章十七節には大勢の弟子とありますように、弟子というのは他にもたくさんいてイエス様に従ってはいますが、その中からイエス様が特別に十二人を選ばれたこと、そのことが強調されています。また今日の箇所、そしてマタイやマルコの福音書いずれにもその12人の名前を記していますが、実はどれも少しずつ名前が違っています。特に今日の箇所で出てきますヤコブの子ユダは他の福音書にはなく、代わりにタダイという名前が出てきます。多分同一人物なのだろうという推測がなされているのですが、本当のところはよくは分かりません。また新約聖書はこの12人の一人一人について、どのような人でどのような働きをしたということを、それこそペトロですとかヤコブ、ヨハネたち以外はさほど語っていません。このリストにだけ名前があって、どんな人かは全く分からないという人もいるのです。とにかく3つの福音書が共通して語っていることは、イエス様が12人の人々を特別に選んだということです。そしてこの12人がイエス様と常に行動を共にし、そしてイエス様がやがて十字架にかかって死なれ、3日目に復活し天に昇られた後、まさにこの12人によって、もちろんイスカリオテのユダは 例外ですけれども、やはり12人によってイエス様こそ神様の一人子、救い主キリストであるという福音、救いの知らせが述べ伝えられていったのであります。このことは同じルカが記しました使徒言行録第1章21-22節で、先ほども言いましたイスカリオテのユダが死んで代わりの使徒が選ばれるときにこう記してある通りです。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。こうあります。つまり彼ら12人はイエス様の証人となるべく選ばれた者たちであります。イエス様が教えられたことを教会に語り、イエス様の十字架の死と復活、そして昇天の証人として証をするために前もってイエス様によって選ばれ、教えられ、そして訓練されたのであります。それがこの12人の弟子たち、そして使徒たちであります。二つ目の違いは、そのイエス様が選ばれた弟子たちを使徒と名付けられたということです。使徒というのは使わされたものという意味の言葉です。マタイとマルコによる福音書では選ばれた12人の弟子が使徒と呼ばれているところはほとんどありません。12人とか12弟子と呼ばれることが普通です。ですから、この使徒という呼び名は教会の時代、つまりイエス様のが天に召された後の時代にそう呼ばれるようになった、このように思われるわけですが、この今日読みしましたルカによる福音書だけがその12人のことを何度も使徒と呼び、そして今日の箇所でイエス様が彼らのことを使徒と呼ばれたのだ、こう記しているんですね。イエス様がそう命名されたんだ、こう伝えているのであります。この使徒、アポストロスという言葉ですけれども、これは先ほど言いましたように使わされたもの、使わされるもの、派遣されるものという言葉です。この言葉はすでにイエス様がご自身のお働きを語るときに用いられていました。ご一緒に見てまいりました4章43節でこうありました。しかしイエスは言われた、他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、私はそのために使わされたのだと。この使わされたと言われています。またその前のイザヤ書の引用のところでも、主が私を使わされたのはとも言われて、ご自身が父なる神様から使わされたもの、そして神様の御心、神の国の福音を告げ知らせる使命を帯びたものとして定めておられました。そのイエス様がですね、ご自身に与えられた使命を託すものとして、今度はイエス様ご自身が任命し使わす者たち、それが使徒と名付けられた人たちであります。この使徒と名付けられたというのはそういう意味ですね。イエス様がその使命を帯び、父なる神様から使わされたものであった、そしてそのイエス様が今度はご自身に与えられた使命を弟子たちに、使徒たちに、そしてご自身が彼らを使わすものとなった、そういう言葉であります。イエス様が十字架で死なれ復活し天に昇られた後、 イエス様の宣教のお働きを任されたのがこの人たちなのだ、まあ、そうルカは教会とそしてイエス様との連続線を担う者としての人たちをイエス様ご自身が任命された、このことを強調しているんですね。そうですね、人たちというのはイエス様の時代とそして教会の時代をこのつなぐ役目で、これが自分たちで勝手にあの人たちいいですねとかあの人たち優秀ですねとかそういうことで選ばれたのではなくて、イエス様がそのですね、彼らを選ばれたのだ、このことをルカは強調したいわけであります。実際これらの人々がイエス様のご指示通りイエス様が天に昇られた後もエルサレムにいて聖霊を注がれました。そして宣教の働きを始めたことを先週ご一緒に聞いてまいりました。ペンテコステの出来事ですね。そしてこれらの人たちによってやがて教会が始まります。聖霊が教会を生み出した母であるなら、人たちは教会の土台となり、また教会は使徒的伝承、つまり人たちが伝える、そのことによってイエス様とつながっているのであります。エフェソの信徒への手紙にもこう記されています。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。このように述べられている通りであります。つまりイエス様が使徒たちですね、使徒と名付けられたことを通して教会がイエス様の教会なのだ、こう言われているのであります。三つ目の違いが、今日の説教題としましたイエス様が祈って人たちを選ばれたという点です。十二節に、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされたとあります。イエス様は十二人を選ぶのに先立って神に祈って夜を明かされた、つまり、徹夜の祈りをなさった、このように記されているんですね。このことはマタイにもマルコにもない、ルカだけが語っている、大変特徴的なことです。12人の使徒たちは主イエスの徹夜の祈りによって選び出され任命されたというんですね。イエス様はよく祈られる方でありますけれども、このように熱心に祈りをなさったところはいくつものところで記されています。例えばルカによる福音書ですと、3章21節のイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けになった時にこう記されています。イエスも洗礼を受けて祈っておられると、聖霊が鳩のような姿で下り、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天の声が聞こえた、こうあります。また同じルカによる福音書の5章16節には、イエス様が重い皮膚病を癒されたことを聞いて多くの人々が集まってきたときに、イエスは人里離れたところに退いて祈っておられたとありました。イエス様の御業が評判になり多くの人々が押し寄せてくるようになったとき、イエス様はそのような人々を避けて退かれ、そして人里を離れたところ、人々のいないところで静かにやはり祈っておられたのであります。このようにイエス様はいつも祈りの中で まあ、祈りと言いますのはつまり父なる神様と子なるイエス様、そして聖霊の神様のこの交わりのうちに、そして熟慮のうちに力を与えられ、決断を与えられ、そして今日の箇所でも12人の使徒をお選びになったというんですね。この12人の使徒が選ばれたというのは、そのような神様の永遠の熟慮に基づくものですね。祈りの中で選ばれたものであった。そのことを私たちは心に留めたいと思います。特に、夜を徹して祈られたとありますのは、今日の箇所ともう一つは、捕らえられる直前のいわゆるゲッセマネの祈りのみです。この十二使徒の選びがいかに大切な、そして深い祈りによって備えられなければならない事柄であるかということが、このイエス様の祈りによって示されているのであります。このようにして選ばれた人たちの名前が記されていますけれども、先ほど述べましたように、どのような人であるのか、何をしたのかということは、ペトロですとかヨハネたち以外にはほとんど詳しく書かれていません。しかし、言えることは、そこで選ばれた人たちは決して特別の才能を持った人たちではありませんでした。使徒言行録でもペトロやヨハネを見て無学な普通の人と表現されています。イエス様はもちろんファリサイ派の人たちから見ても特別な人でありましたが、イエス様の使徒とされたのは人間的な目で見るならば何にも特別ではない、そういう人々でありました。それは教会を立て上げることが人間の力や知恵によってなされるのではなく、イエス・キリストの教えによって、さらに聖霊のお働きによってなされるためでありました。イエス様のお働きに用いられるものは、ですね、このように必要な知恵も力も忍耐も賜物も、イエス様の祈りによって与えられ、整えられていくですね。イエス様の祈りはそのように人を御心に従って整えていく力がある。このことは私たちにとっても本当に豊かな慰めであります。私たち自身を顧みても同じですね。ともすると私たちもですね、自分に自信を失ってしまうことがあります。また、過信することはですね、これは傲慢につながりますけれども、卑下してしまうということさえ起こってしまうわけですけれども、私たち一人一人はですね、本当にイエス様によってですね、必要な賜物も力も勇気もですね、与えられる、そういう存在、そしてそのようにして私という存在をイエス様の祈りの中で整えられていっている、そういう存在だということを今日の箇所から覚えたいと思います。またいろいろなタイプの人たちが選ばれていますね。ペトロたちのように漁師をしていた人、マタイのように徴税人であった人、熱心党と言われていますけど、この熱心党というのはユダヤ教の党派の一つで、過激な思想と武力闘争というものを積極的に行う過激な行動を行う人たちでありましたけれども、今日の箇所では熱心党と呼ばれたシモンとありますので、実際に彼が熱心党員であったのか、あるいは熱心党員のように過激な人であったのかは分かりませんが、いずれにしてもこのように多種多様な人たちが選ばれていました。このことを顧みても私たちの教会も同じであると思います。やはり多様な人が集められています。 しかし大切なことはいろんな人が選ばが集められるんですけれども、みんながキリストにあって一つとされているということです。ここが大切ですね。私たちはみんな本当にそれぞれ違いますね。背景も違います。性別も違います。思想も違うでしょう。年齢や性別、戸籍や人種が違うこともあります。与えられている背景は違います。しかし、イエス・キリストにあって、福音によって一つとされているんだ。私たちがこの一致していくのは、いつもこのイエス・キリストにあって、あるいはイエス・キリストのためにイエス・キリストの御心を求めることを通して一つとなっていくわけですし、そのことを支えているのがイエス様ご自身の祈りなんだということなんです。私たちのこの一致していこうという働きはイエス様の祈りによって支えられている。これは大きな励ましですね。決して私たちは自分たちの力で、自分たちの意思で動いているものではない。イエス様の祈りに支えられて、今日という一日をイエス様のものとして、イエス様に用いられるものとして歩んでいるんだ。そのことを覚えたいと思います。最後に、イスカリオテのユダが選ばれていることに触れたいと思います。わざわざ後に裏切り者となったと記されているユダが選ばれているのは、やはりイエス様はそのこともご存知で選ばれたということですね。このユダを12人に入れることは、そのユダの裏切りとそれによるご自身の十字架の死を受け入れることを意味しています。言い換えれば、今すでに始めており、これからも進めていく救い主としての働き、神様による解放、自由を告げ、その解放の印として人々を捉えている病や悪霊から人々を解き放つ、そういう癒しの技を行っていくこと、それらの働きの行き着く先が十字架の苦しみと死であることを、ここでイエス様が受け入れておられる、そのことを示しています。すでに今日の箇所の直前の11節について前回触れましたが、ファリサイ派たちによりますますイエス様に対するもの、この怒りが殺意ですね、明確な殺意が起こっている、そういうところでこの人たちが選ばれ、そして裏切ることになるユダも選ばれているということですね。そのことはまさにイエス様ご自身が十字架の死に向かって決定的な一歩を踏み出されたということでもあります。イエス様はこのように徹夜の祈りの中で十字架の一歩を踏み出されたのであります。そのことをご自分をこの世にお遣わしになった父なる神様の御心として受け入れた、そういう出来事でもあります。ですからこの徹夜の祈りはもう一つの徹夜の祈りである、あのゲッセマネの祈りと内容が同じである、こう言ってもいいのではないかと思います。改めて教会を建てるというのはご自身がその礎となるということなのだ。その今日の人たちの選びに現れているイエス様の深い御心に私たちはひざまずき感謝を捧げたい、そのように願います。そして今そのイエス様が礎となったこの教会に私たちは集められ、この教会の歩みを愛する兄弟姉妹たち、愛する子供たち、 弓道の友達と一緒に歩んでいるんだ。そのことを覚えて、この1週間も歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたは深い祈りの中で12人の使徒たちを選ばれました。それはご自身の死を受け入れられ、またご自身の死による救いを選ばれ望まれ、そして復活し天に召された後、イエス様の使命を12人の使徒たちに与えられることを願って選ばれたことを覚えて感謝いたします。今私たちにつながっていますこの教会の歩み、それがイエス様の祈りによって始められ、そして今もなおイエス様の祈りによって支えられていることを覚えて感謝いたします。どうか私たち自身は本当に弱く乏しいものでありますけれども、いつもイエス様にあって一つとしてください。そして私たちの思いもイエス様の御心を尋ね求める中で一つとされ、そして一致し、そして力強く歩んでいくことができますように、福音宣教の働きに励んでいくことができますように導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。